音声
達人のブチブチ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本康生です。
こんばんは、桃田達人です。
さてさて、今日も1時間どうぞ
よろしくお願いいたします。
はい、忘れないうちに今週の予定から先にお伝えしておきます。
はい、お願いします。
これなんか最近ね、みんなに怒られるの。
なんで会場言わないしキャンセル待ちやし。
いや、あのね、東京ばっかり。
あ、そうですわ先生。
もうなんかね、
なんか
この間思いっきりなんかね、あの文科生にね、先生なんかね、私のことを捨てたんですよ。
言われちゃいました先生。
いやいやいや。言いつつ、今から今週のご予定を発表するのは全部東京になるのですが、はい、ごめんなさいよ。今週26日の木曜日、
はい、
19時から。
はい、
東京の書画案。
書画案、はい。
東京の案にて書画案ですね。書画教室があります。
はい、
19時から21時までです。
はい、
で、ご参加希望の方は、またブログの方で掲載しているミュージアム準備室の方までお問い合わせください。
はい、
で、その次が、翌日27日の金曜日。
はい、
こちらが、東京大井町の、駅前のところにある、淡路阪急ホテルの、公演会場の方で、19時から、法話ライブがあります。
はい、
19時から21時です。
はい、
こちらの方も、ミュージアム準備室の方にお問い合わせいただくか、
はい、
または、プレシード高島亮さんですね。
うんうんうん、
小林正観さん師範代の、高島亮さんの、プレシードのホームページの方でお問い合わせしていただいても結構です。
はい、
それから、その翌日31日の土曜日ですけども、
はい、
こちらはですね、これはもう、予約いっぱいになっちゃってキャンセル待ちなんですけれど、東京新海学のオリエンテーションがあります。
おー、うん、オリエンテーションね。
オリエンテーションです。
おー、
うん、で、新海学を学びたいっていう方がね、たくさんいらして、うん、
はい、
うん、なんかね、あの北陸の方から毎月ね飛行機で通いますっていう方もいらして、すごい熱心な方いらして、で、まあ、この時は新海学っていうのは一体何なのかっていうことをみっちりとお話しさせていただいて、
うん、
で、あ、もうそんな難しいのは無理と思ったらね、うん、あの、そこはもうご辞退いただいて結構だし、はい、ということで、とりあえず、あの、包み隠さず、実はこういう学問ですっていうことをお伝えしようかなと思っているオリエンテーションがあります。
はい、
で、ここはもうね、いっぱいになってますので、うん、日程を変えてもう1日もう2日ぐらい設けていこうかなと思ってます。
うん、
それから翌日29日の日曜日が、
はい、
お昼の13時から、
うん、
これは心あったかい東京。
東京、はい、
東京で、
まだ東京だ。
そうそう、うん、そうそう、まだ東京だ。こちらのお問い合わせも、あの、ミュージアム準備室の方にお願いいたします。
うん、
13時から、あの、写経をするんですね。
はいはいはい。
で、写経を少々して、うん、その後にお勉強会、
うん、
そしてそれが終わったら、そのまま、流れ込むように、屋形船を、
あ、去年言うてありましたな。
そうそうそう。
去年早い時期にえらい、あの、予約されてた。
そうそうそう、あれです、あれです。あれがついに。
ついに結構ですか、そうそうそ
う、
あれ。
うん。屋形船、あれどこから出発なんかな、浅草の方、ちょっとわかんないな。浅草じゃなかったな。それはまたブログに書いておきましょう。
あれ、夏ぐらいに言うてたんですよね、去年の。
そう。
へ、
うん、あれからもう半年よ。
すごいです、ね。
すごいよね。
な、しかし、
こんなんできたらいいなとかって言ってたことがね、こうやってこう実現していくのは嬉しいことですね。
もうそれも予約いっぱいで。
うん、あともうちょっと乗れるかな。あの、うん、ドタバタのキャンセルが数名出てしまったので、あとほんの数名ですけども、お申し込みいただけるように思います。
うん、
申し込めなかったらごめんなさい。
うん、いや、片船すごいな。
そう、もう超楽しみ。2時間半かけて、 東京のとこずっとこう川をね渡って、はいはい、ですごいイルミネーションのお船のまたね、うん、でスカイツリーとかの辺を全部一望こう夜あの日没とともにそれを見ながらで中であのお食事、まあ、立派なお食事が出るのね、はいはいはい、で中にカラオケもあるぞみたいな。
カラオケもあるんですか。お
そうそう、もう船を貸し切りましたから。
ああいう木の船じゃないんですか、その本間の屋形船ではなく。
あ、もうなんだろう、
透明で全部見えるような。
うん、あの日本式のカチャンカチャンと開ける窓がいっぱいみたいな。
あ、はいはいはい、本当の館、
そう、本当の館になってる、うんうんうん、屋根があってね、うん、
でカラオケもあって、
カラオケもありの
すごいな。
そう、もうすごいよ。あの我々が乗る船の方もあのチカチカしてる、
おー
チカチカ、
はいはいはいはい、
イルミネーションの船に乗り、
はいはいはい、
でお台場から全部あの辺を一望くるっと回ってきて2時間半か
ける。いいですね。
そうでしょ、
いいですね、
うん、でそこで、うん、くじ引きもあるのね。
ほうほう、
あの
抽選
なんかね、大阪の人ばっかりですね抽選って。
あ、言われた
言われた。
いやいやいや、あれはもう大阪名物にしてください。
大阪名物やねんけどね、ただあのミュージアム準備室の佐々木さんっていう方が、うんうん、あの時にね、いいやつ当ててはるのよ。
ほう、
ほら、
はいはいはい、
お友達を、うん、
連れてこれるね、ね、先生の法話会に連れてこれるチケットね。
そうそうそう、はいはい、だから2人ともタダですよ、あれを佐々木さんが当てられてるんで、
あ、はは、
しかも主催してる佐々木さんが当てても意味ないよっていう。
佐々木さん、
そのまま新年会の方のプレゼントに、
あ、持っていこうと。
そうそうそう、
おいいですね。
そこでそれ引かれた方は、うんうん、誰か初めて仏法聞いたことないねんっていうお友達を誘って来てくださる場合は、そのお友達とそのご本人も、うん、両方とも無料でプレゼントご招待ですよってことです。
なんかその方が誘いやすいですもんね。
誘いやすいで、うん、なんかつまらんかったと思ってもいいやん。
まあ別にね、ね、
まあただだしと、
うん、で仏法って言わずともちょっと笑いに行こうよみたいな感じでもね、
気分転
換、話聞きに行こうよみたいなぐらいで誘えますから。
そうそうそうそう、うん、なので、それの抽選がねこの時に、ありますよってことです、
うん、
それともう一つね、東京の方用に、はい、新年会用に一つまたビッグプレゼントを作りました。
何でしょう、
くじの内容でビッグプレゼント。大阪では今年のどっかで講演会やってくれるのは多分田中のトトが、
トトさんが、
ね、はい、大当たりをしたんだけども、
はいはい、
90分間滝本を自由に
使えるという、
使って講演会勝手に設営していいよ、滝本はどこでも行って やりますよ県、
うん、すごい。それ東京でも、
東京でも
出しますか。
そうなんです、
すごいな、
うん、なのでこれを2つ目玉、
僕行って、ね、僕が当たって大阪で当たろうかなねえどんなもんじゃい大阪や、
大阪でやんねやでびっくりするな、みんなびっくりするな、
ね、うん、それはいい件ですね、本当に。
でしょ、
うんうん、
それが29日日曜日の、うん、17時出航なんですね。
あ、ちなみに29日って僕の誕生日なんですよ、これ。
そうなん、
うん、1月29日。
じゃあみんなでおめでとうっていうとこは。
いえ、言うとこだけで。
そうそうそう、
みんなで写真撮って、僕のフェイスブックに送ってください。ももちゃんおめでとうって。
あ、なるほど、ね、うん、覚えてたらね。
ちょっと何も。
あ、だから、ももちゃんが僕の誕生日おめでとうの写真送ってっていうのを送って。
わざわざ送ったらいいね。今日誕生日なんです、言って先生。送ってください。
そうそうそう。
悲しいな
覚えてるわけないやん。
そうか。あ、でも先生去年はあれですよ、ラジオの収録やった時に誕生日やったんですよ僕。
へ
え。先生その時に、
そうや、私持ってった、
うん、ケーキ持ってきてくれ て、
うん、
ね、それ僕ラジオでみんな誰にも分けやんと
一人
で、そう、一人で食べて、ほんで一人で持って帰ってまた一人で食べたというどこまで
癒し、ね、普通分け合うでしょっていうぐらいの量を一応買ってきてんけどな。
そうもうそれ一人で食べれるとか言って、ね、先生何回かラジオの本番中にもうじゃあそれ一人無理やろとかね、で帰ってから食べながら、あ、あれってもしかして先生みんなで分けて食べようやっていうことやったんかなって。
いや一応ももちゃんの施しの精神を試してみたんです。
あ、いやしいわ まだまだありませんでした先生。あれは
でもそれはももちゃんがその逆に、あ、よかった皆さんも食べてくださいよっていう方が失礼っていう風にこの子解釈してやるかもしれへんなとも思った。
その方が失礼じゃない、先生に対してもっと。
そう
だ、せっかくこうできてくれた先生にですよ、うん、これはちょっと他の人に食べてもらうにはちょっとっていうことでしょ。そんな、
いやだから私に対してよ、
うんうん、うん、あ、先生に、
うん、
あ、先生がこうできてくれたのに、先生に対して、
そう、周りに配るっていうのがね。
あ、そうかそうか、
うん、
うん、僕一人で食べたかった、あれは。あまりの美味しさに。
じゃあまあだから、まあ普通はあのその場でももちゃんどうぞって言ったら、こう、じゃあみんなもよかったら一つどうぞ
食べましょうよって言いますよね。
入れる量を、まあ、買っていくわな。
いやいやいやいや、いっぱいありましたよあれ。
いやですよね、だからそういう、うん、ももちゃんが、ま、周りに施しがしやすい量をこっちが買っていくっていうのよ。
そうね、ちゃんとパッケージ一個になってね、
そうよ、
分かれてましたよね。
そうそうそう、
それ僕独り占め。
そう、うん、だから本当に、ああ、この子は本当に愚かだなと。
どこまで自己肯定が低いね。
量を見たら分かるやんみたいな。しかも一個ずつポンと渡せるようになったある。
そうそう、最後ぐらいに先生がほんまに食べれんのってちょっと厳しい感じで言い張ったのを、だからこの間ふっとね、あ、もうすぐ誕生日やなと思った時にふっと思い出したんですよ。俺って癒しよなって。
よかったね、1
年がかりでした先生。
よかったよ、この気づきはすごいよ。
大きいですね、うん、これから分けますよ。
次持ってったら分けられへんもん。
でも持っててね。
そう、お誕生日なのね。
そうです、29日が、
はい、1月にお誕生日か。
そうですね、
そうやってちょっと嫌やったでしょ。
いやです、忘年会やって新年会やって誕生日ですから。
誕生日会って盛大にした？
いや、ないですね、
政府はな、うん、あの正月とかの新年会の時にまとめられるでしょ。
です、
よかったね。
僕の知り合いもっとかわいそうな。クリスマスに誕生日の子なんかものすごくかわいそうでしたね。あ、
クリスマスの誕生日の子はね、私も結構いるけど、うん、割とみんななんか喜んでる。
ああ、そうですか。なんか誕生日プレゼントまとめられる言
う
て、
うん、子供の頃だけかな。大人になったら、あの、絶対に忘れられないっていう意味で。
あ、それはありますね、
うん、でクリスマスパーティーってやろうぜってみんな結局大人になっても夜じゃない。
うん、
その時に、あ、お前誕生日やんなっていうことになって、必ずその場がタダになんねて。
あ、は
あ
は
あ、飲み会とかで、
はいはいはい、
うん、
あ、そうか、
うん、
あ、それラッキーですな。
そう
か、
子供の頃はなんとなくなんか一つプレゼント減るって思うけど、はいはいはい、大人になったらさ、プレゼントって意外とどうでもよくって、うん、なんかみんなで楽しむやんか、
うん
うん、でクリスマスパーティーって、うん、なんか絶対クリスマスって何が集まるやん。
ありますね、あります、うん、あります。
そこに必ずタダになる。
ああ。そこはかなりお得感ありますよね、それ。
そうそうそうそう。
うん、そうですか。
結構クリスマスいいっすよとかって。
お
っしゃる通りやな。うん、でも、うん、一番友達で、あの、元日に生まれてる子って結構多いの。
多いですね。
多いよね。
あの、Facebook で、
うん、
あの、今日誕生日の人っていうので、元旦がやたら多いんですよ。
ああ
。あれ、昔の人とかってまとめられてるでしょ、あれ。まとめられ
てるよね。
もう元旦初期みたいな。
そうそうそうそう。
忘れへんやみたいな。
そうそうそう、うん、あれが一番かなんね。
ねえ、
だって学校のお友達とかから多分一回も祝ってもらったことないよね。
ああ、ほんまですわ。
みんな絶対お家にいるもんね。
ねえ、ほんまや。ほんまや、
うん、
あ、そんなもやも思ってて、簡単だな、もうプレゼントわざわざせんでええしみたいな、まとめてね。
そうそう、もう親族でみんなおめでとうっていう、おめでとうがね、いろんな意味のおめでとうになってこれでええわみたいな。そんな問題じゃないと思うけど。
つらいな、そういう場合に。進化学とかまた見づらいですわな、実際の誕生日が分からへん
から、ね、ああ、実際の誕生日が分からなかったら ね、うん、なんだけれども、うん、実際の誕生日が分からなくても、うん、その人の誕生日を割り出すっていうやり方があるの。
え
あ、
ほう。
まあ難しいこと言い出したらもう分かると思うけど、一応そういうやり方がある。
そうですか、
うん、だからそれをできるのはちょっとまだ育ってないかな、とかそこはもう教えてない。もうご本人が名乗る誕生日で見なさいとは言ってるよね。
へえ、そうですか。
まあそんなでもね、こう素晴らしい門下生も今年育てますし、それから新年会でね、楽しいプレゼントも当たりますし、でそれがももちゃんの誕生日ということで、記念写真をじゃあ
送ってください。皆さん、館船の方お願いしますよ、忘れずに。
本当やね、
うん、でも東京ばっかりですね先生。
私今年誕生日6月やね。
え、どういうこと、今年ってい
つやろう。6月の水曜日か、中途半端やな。
あ、はいはい、
ちょっと言ってみただけ。
分かってますよ、みんなチェックしますよ先生
の。ちょちょちょ、なんか、うん、あの仕事やったかなとか思って、うん、
やっぱり先生誕生日は嬉しいもんでしょ。
嬉しいね、
うんうん、なんかだんだんみんなさ、あの年取っていくとね、もう誕生日ってあんま嬉しくないわっていう方が増えてくるじゃないですか、うん、年とともに。
あれは多分そう言ってるだけで、
照れ隠しかな。
絶対みんな嬉しいよ。
嬉しい、
うん、なんで嬉しいんやろうね、うん、なんかどってことない日やねん。
ないですよね、
うん、
ただみんなにちょっと注目、自分に向いてもらえるっていうところなんですかね。
そうかもしれない、まあ、何気なく普通の日よりもその日は自分が中心みたいな。
あ、はいはいはい、
何にも中心ちゃうねんけどね。なんかさっきとこうしんみりする話じゃないけど、はい、うんとね、あの病気をしてた時からね、誕生日は敏感になった。
え、
うん、あ、また年詰めるみたいな。だから暗い話じゃなくてね、
うんうん、
前ラジオでも言うたけれども、あの難病を抱えてる子どもたちの施設での講演会っていうのをずっとやっててね、
はい、
うん、でまあ普通の子どもと同じような教育を指すので、うん、お絵描きしたりとか、はい、あの何、まあ普通のカリキュラムなんだけどね、うん、で将来の夢っていうのもやっぱ欠かすわけよ、作文とかで。おーおーおー、
はいはい、
うん、でも難病を抱えてる子たちで、まあ、ほぼほぼもうだから命がもう細い子たちなんだけど、もう感動よね、あの将来の夢、大人になりたい、
うわ、もう泣いちゃう
大人になりたいとか言って書くよね、
うん、
うん、何になりたいんじゃないの、大人になりたい、
なりたいよね。
いやもうそれ書いた時点で君大人やでって感じやったけどね。
おーすごい、
うん、
泣いちゃうな。
ああいう子たちとかをこうね、うん、ふと思い出しちゃった。あの、うん、その講演会の時に私が唇が乾燥するから薬用リップをこう塗ってたのね、
はい、
なら先生それって色つけへんやんって言いやんね、子供らが、
うんうんうん、
で多分その子らのお母さんとかおばあちゃんとか、あの紅を刺してんやろうね、口紅、
うんうん、
で私色つけないんで、はい、薬用リップしか塗らへんのんで、
はいはい、
子供たちからしたらこう薬用リップっていうのが色つけへんのになんで塗ってんのと思うやろ
う
ね、
うん、
こうピンクにするためというふうにしか見てない子たちもいるから、うんうん、色つけへんのにそんなん塗って何してんのっていうか、うんうん、いや色つけてるん違うねんで、もう年取ってきたらね、もうカサカサなって油ないから唇割れるんやで唇パキッ割れんねんって、だからニコッと笑ってもパキッと割れへんように、
チータラッと垂れたら嫌やろ言って
でもオイル塗っとかなな、うん、あかんねんでって、うん、あんたら若いからな、自分の体からどんどんそうオイルが出るけど、もう先生らみたいになったらね、もうカサカサやからな、もう塗ったらなあかんねんって言ってだから、いいなーって、そんなん塗れるようになるかなって言うわけよ。
もう塗ってあげる、
うん、まあね、やっぱその年にとってな、その油が出ないとか、その手がカサカサするからクリーム塗るとかな、一個ずつ私の行動を見てて子供らが一個ずつ聞きよんの、
うん、
もう年取ってきたらこうやってなクリーム塗らなな、あんたとじゃあねって帰りしな、握手するときにね、あガサガサとかって思うんやでって、だから塗ってんねんで、うん、ハンドクリームとか塗らなくっちゃっていうときに、そんなんなるかなとか、
うん、
一個ずつみんな言う、
うん、
笑顔でね、
うん
うん、だから、うん、さあどうやろうな、その時になったらちゃんとプレゼントしてあげるわなとか、
うん、
そんなことないよ、なれるよとも言わず、こっちも
はいはいはい、はい、うん、そうですよね、うん、
だからあの子らにしても誕生日はすごい敏感やと思うな、
うんですね。
だからなんか私もね、病気をしてからね、おまた一歳よっしゃよっしゃって、
うん、
うん、感じではあるね、
うん、重くなってきましたね、ほんなら一年一歳一歳が、
うん、うん、なんかしょっちゅうすごい頻度で考える、うん、あのなんていうの、今もし今私は事故とかでね、
うん、
交通事故で死ぬかもしれへんや、うん、この後ももちゃん車に乗って私さ帰るけどさ、あんたがちょっと居眠り運転したらさ、あんたと、
ね、
あんたと無理心中になって心中ちゃうで、無理心中、
無理心中無理やり
無理やり望んでいない、全く望んでいない、
まあ、僕にとったらね、あの
即身成仏かもしれない
そうそうそうそう、先生とともに
ね、でもそのいつ死ぬかって本当に分かれへんやん、うん、で今 もしも交通事故で私はパコッと死んじゃったら、うん、さあこの後って誰がどういう風に困るかしらっていうことをよく考えるな。そう、ももちゃんも考えといた方がいいよ。
ほんまですね、うん、そんなん考えたことないな、
うん、ももちゃんなんかさ、うん、あでもまあもう今もう離婚、ね、してね、うんうん、例えばもうきちっと生活が分かれてるから、うん、まだ結婚してた時よりは心配あの迷惑かける人少ないと思うのね。
まあそうですね、うん、
一緒にいて当然死んだら大変やと思うけどね、うんうんうん、でもまあ私は今一人やけれども、いろんな関わりのいろんな物事 の, その途中のものがいっぱいあって、
ありますね、
これを代わりの人が今いないから、もう全部をなかったことにしなあかんのかなって思うとすごい恐ろしいわと思ってね。なんかいろんな人がこう一緒にこれをやっていきましょう、これをやっていきましょうって少しずついろんなことが同時進行になってるものを、それ全部なくなるってこれ大変ちゃうのっていうようなことを、まだこの年齢なのに頻度高く考える。
だからやっぱりミュージアムを
急いでる、
急ぐっていうところなんですね。
あるある。あれだって今私ぽっくりと死んだとしたら、どうしたらいいんやろう、今までのショーとかあんなどうしたらいいんやろうとか、これもっと大きな活動されてる方ね、もうほんとそのムービースターとかさ、いろんな方たちとかやってぽっくり突然行っちゃったらもうなんかすごいことになるんやろうなって思うのね。でまああんな方々を考えたらもう全然ね、あのステージが違うんやけど、
いやいやそんなことないですよ。
ただやっぱりなんかそれをちゃんと意識をして、うん、今日できるまでの最高の出来は今日中にやっときましょうねっていうことをすごい意識をするようになった。おお、どっとし取れば取るほど
今日できる、
うん、今日できることを、もう何て言ったか忘れた
けど、できること今すごい最高の言葉でしたね、うん、今日できること、
あとまた放送の時聞い
といて、聞いといて今日できることを最高にやっとこうと、
うん、今日できること、いやでも本当そうでしょ。
あ、そうですね、
今日のレベルで最高の段階でやっとく、なんか今日せんでいいことを今日やったりね、
うんうんうん、あ、ありますな、
あるやん、
そんなことばかりする
ね、今日じゃなくていいやんって、それ別にまだ、うんうん、今せんでいいよっていうこともあるのに今やっちゃったり、はい、ほんで今せなんとあかんことを強制と、まあ、これ明日でいいかなってやっちゃったり、なんかそこみんな入れ替えてますよね、勝手にって思うのな。でも強制なあかんことって実は一番よう分かってんねん。それは今したくないなって思ってることが絶対強制なあかんことなんよな。
ですよね
心って教えてくれてるよね。
ですよね、
うん、
あのモヤモヤのが残ったまんまね、それをもうわざと見すがす、目をそらすかのように、う
ん、もう蓋すんね、
布団に入ってしまった次の日の朝のあの後悔ってないですよね。
そう、うん、
やっぱりそこですか。
いや、
そのモヤモヤが実は一番やらなあかんこと、
うん、もう、うん、あの自分で分かってるんやって、うん、人ってせなんでいいことをすんねん、
そう
で、しやなあかんことをせえへんのな。これお釈迦さんの言葉やで。
あ、そうですか。
そう、うん、人はせなんでいいことをする、うん、で、すべきことをせんっていうのをお釈迦さんずっと言ってはった。
なんでなんやろ気持ち悪いんですよ、このモヤモヤが。もう、うん、ご飯食べとってもね、
分かってんのよね、うんうん、片付けたら一番楽なんて分かってるわけ、うん、自分で、
うん
うん、でもまた思考をあえて違うことを考え直すようにちゃうところに気散らしてね。
そう
で、またふっと思い出すのよな、うん、何回やったら気済むんやろ。
そうなんです、
もうアホやわ
ねえこれがもうこのモヤモヤが積み重なっていくと、
そう
なんか何事もこう乗り越えられない自分になっちゃったりとかしますよね、
うん、分かって、何回も人生繰り返して何回も。
でも先生そんなことないでしょ。
いいえ、そんなことあります、めちゃくちゃあります。
マジですか。
本当にだらしないから私。
うん、なことないと思うわ。
もうすごいの、もう自分でよくよく分かってます、本当にだらしない。
いやー、
もう本当によく分かってんのよ。
だから決めたことはパパッと思う、
そういう風に見えるでしょ、
うん、
それパパッとやっていることしか、自分家の外の姿はそうかもしれへん、みんなそうちゃう、家の外の姿って、家の中の姿って自分しか知らんもんね。もうあんたもぐ
う
たらが、私カタツムリかと思うわ自分で。
うわ、そうかなだって でしょ、部屋ももうピッカピカにしてあるでしょ、
ピッカピカ、部屋ピッカピカ、うん、でももうカタツムリかしらって、のっそーのっそ
ーでもあんだけブログも毎日あんだけ書かれてね、
まああれはだってやっぱりなんか心の支えにしてるって言ってくれはる人多いから書かんなな、
うん、だそれがすごいじゃないですか。それができないですよ、あんだけ書くことなんか。
いや、そんなことないよ。そんなんはできるよ。そんなんはできるよ。
できへんすよ、そんな。
それはちゃうや。それはそんな大したことないやん。うん。それもそんな、ももちゃんとかの方が、きちっと嫌やなと思ってる仕事をちゃんと行く、ちゃんとやるとか、すごいなと思うわ。あれはももちゃんからしたら当たり前ですやんってももちゃんは言うでしょ。うん、それでももちゃんが当たり前やと思えるレベルまで頑張ってきたからやろうな。はいはい、私やれって言われて絶対ダメ、できない。
そうか。もう当たり前なんだな。あのブログを書くっていうことはもう普通に
当たり前だね。
言ったらルーティンの中で当たり前にこう入ってるもんなんですよね。うん、
まあ誰が読んでるかは知らんよ、私はね。うん、全然わからないし、うん、なんだけど、うん、まあ、あのメッセージをね、いただくからね、返さないけどね。うん、でもまあそれで今日のもこういう風に思いました、あ思いましたとか、全然知らない方からメッセージいただいたりするけど、うんうん、あそうか終わり返事はし
へんけどね。例えば先生のせなあかんことをせず、せんでえことをするって、例えばどんなのがあるんですか。
あ、つらい質問
来た。これ聞いてええかどうかわからんけど。
はい、じゃあもう明確に一つ答えられるのは、はい、執筆活動です。
あ、今度出すやつ、
うん、もうほんとね、
翡翠さんと出す、
翡翠さん待って、もうちょっと待ってね、今月中になんとかするから。
そうか、ああいう大きいテーマになればなるほどなかなかあれですか。
いや、大きいテーマっていうの、まあそれもあるのかな、うん、というかなんかね、うん、きっちりと日程を人から決められてそこに合わせるのが難しいの。
あ、そうなんです。うわー、マジっすか。
うん、なんかだからもう本当に本当難しいんだよな。で、書きたいことは決まってるし、
はいはい、
うん、なんだけど
漫画にするんですよね。
漫画、4コマ漫画ね。4コマ漫画と、あとそれに対して教えずっとこうね、うん、普段喋ってるようなことを何ページかになって、うん、最後、章がバーンとそれで入るっていう。
いいじゃないですか。
まあ私の部分はそんな担当で、はい、あとは翡翠さんの文章がいただけて、まあ、2人のトークショーみたいなのをしたやつのテープ起こしが入ったりみたいなやと思うよ。
はいはい、
うん、出版社の方がじーっと待ってくれてはるんやと思うわ。もううん、一回メールいただいて、原稿まだですかって。
あ、言われる。ついに来ました。
そうそう、ね、いや、去年ね、うん。で、いや、申し訳ありませんって、もう、あの、もう、直ちに、ただいま、ただいま、直ちに、みたいなのだけ返して、まだできてないって。いや、できてはいるんだけど、言い訳やな。あの、ブログとか、例えば Facebook って、流動性のもので、どんどん消えていくじゃない、過去に。はいはい、もちろん、遡って見ることはできるけど、うんうんうん、どんどん過去に消えていくものでしょ。はいはいはい、ただ本となると形となってそこにドンと残るじゃない、うん、残ります。だからなんか、あ、この表情、イラスト描いててもね、漫画描いててもこの表情じゃない方がみんなほっこりしはんのちゃうやろかと思ったらまた描き直してずっと残るから。ブログとかやったらもう流動どんどん過去に消えていくから、割ともうチャチャチャっと描いてパシャッと写真撮ってピャンと載せちゃうのよ、平気で。
そこってね、正解ってね、
うん、
こう例えばあの学校の勉強やったら正解あるじゃないですか、うん、テスト、うんうん、これ正解が誰が決めんのみたいなところあるから、
う
ん、
もうそこは自己満
ね、自分でどこまで行っても正解って出しにくい過程しますよね、これ、
うん、そうそうそう。
いや
ー、だから時間かかっちゃうね。
わかるな。
で、周りに
ちょっとなんでまた4コマ漫画なんか
書きたかった。
いや、4コマ漫画の方が分かりやすいんですよ。
そうそう、
僕らにとっても。
そうそうそう。
で、先生のあのね、こうちゃん、可愛いから。そう
そう、癒されるでしょ、
うん、うん。いや、いいんですよ。
う
ん、
そう思ってて。うん、
いや、
で、翡翠さんがすごいね、チャンスくらはったし、うん、一緒にこんな一緒にね、本出せるなんて、はい、嬉しいな、感謝感謝って本当に思ったんだけど、うん、まあ、その、いや、この表情じゃない方がいいんやろか、うん。でもその出版社の方もそんなん関係なく、とりあえず原稿バンバン出してって言わはんねんけど。
もう気にせず。
そうそうそう。
こっちでチェックしますからみたいな。
とりあえず作20作品先出してって言われて。はいはいはい、でも、いや、 あんねんけどね、いやもうちょっとやっぱ書き直したいってこと、まあ、もうだからここが素人なんよね。プロの作家さんとかやったらバンバンそうやって進めていく、
それはもう出していき、
出していきはると思う、
ね、それがボツだったらボツでもええからだんだん
そうそう、もう何回もこう
書いて、
うん、変え入れ替えがあるからね。でも翡翠さんなんかの原稿の上げ方すごい早いから。
あ、そうなんですか、
うん、もうすんごい、もう翡翠さんに嫌われんうちにちゃんとしようと思ってる。
いや、そのうちあの編集者の方がドアの前でタバコの吸い殻こう山を積みになってもうなんかこう凍えながらも、いや、
ちょほんまね、もうほんま迷惑かけたらあかんからね、うん、ちゃんとしようと思ってるんだけど、それがだから唯一もうほんまにそのぐうたらっていうわけじゃないんだけど、なんかね、あかん、
ここはそこは何なんすかね先生、本当にこれってやっぱりそんだけ責任感の重さなのか。
そんなかっこいいもんと違う。本当にもっと責任感があったらとっくにやってるんちゃうかな。
いや
そんないいもん違う。いいもん違う違う違う。逆逆。あかんね。もうほんま愚かやね。分かってんね。もうラジオでガンガン恥さらししてるわ、私。
いやいやいや、でも。
もう昔っかな、俺。
そうですか。
ちょっと待って、ここで一曲入れなさいって横から言われちゃってるから入れましょうね。
入れちゃいますか。はい。
今夜一曲目です。すごい良い曲。カーペンターズのナンバーからスーパースターです。どうぞ。 はい、スーパースターをお届けしました。
うん、あの大阪での活動は、うん、これからはバランス的にはやっぱり東京が増えていくものなんですか。う
ん、そんなことないよ、そんなことない。
でも大阪のね皆さんからあの多少なりとも、うん、まあまあまあ今までが当たり前のように大阪が中心的なところがありましたんで、なんか、
う
ん、
いやまあまあ、うんうん、ただあの東京ばっかりってみんな結構言うけれども、うん、東京ばっかりじゃなくて大阪と同じ数を東京で始めただけのことなので、
うん、なんかやっぱりやきもちなんですねみんな。
そんなんじゃないけどさ、うん、なんか大阪のお座布団大学を止めちゃったっていうことがね、
あれね、
あれがやっぱりなんかそれはね、うん、後から言われたの、
うんうん、
先月っていうか12月ぐらいかな、うん、にそのお座布団にずっと来てた子たちにか、うんうん、やっと腹を割って言ってきやったのかな、
はい、
それまでは、うんうん、あの、お座布団やめちゃうのってざわざわっとしたけど、それ以上は何もなくて、うんうんうん、でも先月初めて言われたのね、
うんうんうん
うん、あの他の講演会がなくなろうが何であろうが、うん、お座布団をまさかって思ってましたよと。あれありきでなんか仏法が動き出したっていうか、あ、
はいはいはい、
であのお座布団をやめるみたいな、なんか何人かで集合してなんかみんな話し合ったらしい。
小田先生にちょっと
お座布団そこを止めるかっていうふうになんかね、
一番ベースのところね、
そうそう、
うん、だ僕もそうですもんね、先生の一番の入りはお座布団に行かしてもらったっていうところがあって、うんうんうん、そのお座布団っていうネーミングがまたね、
そうね、
心地いいんですよ、
お座布団、
お座布団が、うんうん、ほんでそれっぽい仏法を学ぶネーミングなんで、
うん、お座布団大学はでもあの商標登録されたのよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
ほんまですの。
なんかお座布団大学っていう名前でね、うん、あのみんな何かをすることはできない。
おお、そうですか、
うん、取っちゃったって感じ。
矢野に止めてもらったらちょっと寂しいですよね。
いやだからね、うん、まだ今一でも夜の公演まだやっぱきつくて、
あ、そうか、体力的なね、
今だいぶね元気なんよ、うん、もう全然普通に夜も大丈夫になってはいるんだけど、ふっとした時の夜ね、まっぱまだもう全然ダメなんよ、ひっくり返るのね。それが講演会の日やったらえらいことになるわけで、これも笑い話やねんけどさ、
はい、
あの年末にね、あの文科生とアキナちゃんのコンサート行ったのよ、うん、ほんでね、
フェイスブック、はい、見ましたよ、
乗ったでしょ、
はい、
ほんで、まあご褒美にと思ってアキナちゃんの、うんうん、でもそんな何万人入るコンサートって楽しいあれへんけれどもな、はい、ディナーショーやん、
はい、
もうそれはもうお客さん少ない。
何人ぐらいなもんですか。
どうだったかな、ちょっと分かんない、そんな規模もおれへん
かった。あ、そうなんですか。へ、うん、
本当にもうなんか限られた部屋でっていうね。
お
で、アキナちゃんが入ってきて、おお、で、まあいろんな歌を歌っていかはって、それが、はい、7時から食事が始まる、6時半かな、うん、食事が始まって、8時からコンサート、
は
い、で、そのコンサートが始まって、で、ちょっと何曲聴いた時に、もう私、貧血で倒れてもうて。
マジっすか。
マジマジマジ。
フェイスブックの写真はごっつ楽しそうでしたね。
そう、あれはだからもう最初の方にパパパッと撮って、はい、最初に本当に。
マジで、
うん、で、あれと思って、もうそれまでわーいと思ってたのが、あれ、突然スイッチがあるのね。カチッとなんか、はい、はい、血圧今から下がりますみたいな感じのスイッチがあってね。でそっからさーっと本当にその子ちびまる子ちゃん状態で青筋がどんどん血が下がってしまって、あ、久々のこれ厳しい貧血来てるわと思って、もう机にこうしがみついてて、これひっくり返る、はい、ひっくり返ると思って、でも目の前星、お星様チカチカや、
はいはい、
もう何も見えへんくなるのよ、視野が狭なって思って、でもチカチカチカチカってなって、あのテレビの砂の嵐みたいな、
ザー
ッと昔の、
はいはい、
最近砂の嵐ってないね。
ない。
あれ
ない
っす。って、うん、もう今って絶対
今デジタルやからないんですか、あれは。
そう、アナログの時はあったってこと、
ね、ありました、ありました。
うん、もうあんなんなんの、
あ
ザーッと視野が狭くなって、砂の嵐、もうまさにあれを見てるって感じ、両目で。 そんな感じになったらもう平衡感覚なくて完全に頭から血が下がりきっちゃうんやろうね、うんうんうん、だからもう意識がなくなる、うんうん、でその崩れ落ちるようにで横に座ってた門下生の膝の上に私もそのまま寝て頭乗っけて、うん、でもう前でコンサートやってんのよ。もう私門下生にちょっと横にならしてって言ってで横になっててそっからもう気絶してるからもう分かれへん、
ね、へえそうなんですか。
完全気絶
うわ、
うん、ほんでもうこの子らは知ってるからね、うん、だからもう気にせんと私は膝の上に頭を置きながらうわーってわっしょいわっしょい大盛り上がりしとったらしいねんけど、うん、で私はもう明菜ちゃんに会えるからさそうね明菜ちゃんのミーアモーレっていう曲とね、うんうん
はいはいはい、
あの10回っていう曲が、ねうん、この至近距離で明菜ちゃんの聴けたらもう私それで幸せやわって、うんうん、もうこの2曲聴きたいわって言ってて、うん、ちょうどその2曲の時に私ぶっ倒れた。
もう大笑い。辛いですねそれ。
うん、で途中でなんか意識がちょっと戻ってふっと体を起こしたらデザイアは明菜ちゃんが歌っててんけど、でももうあやっぱダメって言ってもう一回倒れて。だからホテルの方があのねお酒とか運んでくれてはる方が大丈夫ですか、はい、って言ったんで門下生二人いやもうあの大丈夫貧血症ですから大丈夫ほっとってくださいって言って。でほっといてくれてであともうパッと気づいて体を起こしたらもう。会場全員が退出してた終わっててであともうホテルマンの方が全部のテーブルのワイングラスとかをダーッとあの片付けてる最中に、はいはい、私ら3人だけポツンと私が寝てたからずっと
マジ
っ
すか。
でやっと体を起こせもって今のうち外出ようって言っておうおうで外出て外のソファーのところあでもやちょっともう一回やっぱりダメって言ってひっくり返りの、うん、私しばらくそこで意識なくなりの、はいはいでやっとこうなんか血が戻ってきたというか、
うん
う
ん、
でもう急いでそこでタクシー拾って
へ
新大阪まで行ってくださいって感じでもそれがな30分ぐらいもかかれへんと思うね、うん、あのハイアットリージェンシーから、
はいはいはい、
新大阪の事務所帰るのね、はいはいうん、でその時にねもう何時なんかも何も私分かってなかったからさで事務所着いてその時にタクシー降りた時にやっとなんか血圧がちょっとこうね戻り出してたからああなんか今日ごめんやったねって言っていや先生お元気になってよかったですって二人が言うてくれてじゃあねって事務所に上がって時計を見たらもう12時やったわけ
ほうほうほう
9時で終わってんのコンサート
ということは長い間
そう
へえ会場で
そう
ほう
2時間半近くいやあの子らに悪いことしたわとあの子ら終電あらへんわってわいやあ悪いことしたと思ってい
やそれでもあれですよね会場かって優しいですよね
まあ
ねその置いといてくれはんのも優しいし、
ね、まあだって気絶してるからね
ねえほんでお二人もねついてくれて優しいな
まあねまあもちろんそうなんだけどこれはもう笑い話やってんけれどというように、
はい、
夜にねまだこれがあるわけよ
あ、はいはいはい、
だから、うん、その夜にあんだけの講演会入れてたらねどれか必ずやってしまう、
うんうんうん、
もうやらかすみんなの前 で、
うんうんうん、
でさあ今から始めましょうねって言った時に備えになったらさわざわざ遠方から来てる方とかいてどうしますか。
そりゃそうですよね。
うん、責任取れないし、うん、自信がないのね。
うんうんうんうん、
だからまあ今大阪で夜公演をやってるのが一本か。
はい。
うん、
あの世界一わかりやすい文法。
そうそうそう。うんうん、
はい。
それと諸賀庵が夜に
あって。はいはい。
で、あと新海学、夜の新海学の授業が1本入ってるかな。
うん、
大阪では3本、はい、で東京は法話ライブっていうのが夜、
うん、
で書画も夜か、
うん、
であとはあとは全部昼やね。
うん、
だから月月間今5本だけ夜、うん、もうでもこれでねもうギリギリなんかもう緊張しちゃう、うん、それ以上入れると
うん、うん、バイバイということは先生の体調が良くなったらまた再開するかもしれないという
もちろんもちろんねうん、うん、形は変わるかもしれないし、
うん、
そんなにあっちこっち今までみたいに行かれへん
ああそうかそうか
かもねうんだから
例えば移動だけでも大変ですからね体力使うのね、うん、
神戸のお座布団行ったりさ、
うんうんうん、
でもねまあ京都があったり滋賀があったりとかするけどもう悪いけども大阪一つにまとめる
ああはいはいはいはいもう逆に来ていただこうと
通ってください
はいはいはい、はい
うん、やっぱ滋賀なんかでも ね、すごく少人数の座布団やったけど、うん、まあ、すごい素敵やったよ、うん、アットホームで、うん、なんだけどやっぱり行くってすごい体力だったのね。1時間以上電車立ってたし、でもそういうのとかも悪いけども来てくださいっていう形で、うん、で夜のお座布団大学っていうのはスタートしようかなとは思うね。
そうですか。
そうだよね。やっぱこうやってだんだんと体悪くなっていくからね、ほんまに形を変えていかんとあかんよね。ももちゃんだって今のペースでいつまで仕事できるか
分
から
へんね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。もう体力が年々落ちててなっていうのは分かりますね、うん、なんか最近やたらと分かるのが、うん、本当に寝たら治るっていうのが
治れへん
ね、うん、なくなってきたんですよ。あ、これあれやなっていう。
寝たら治るじゃない、寝ても治らんになるよね。
そう、寝ても治らんそう、何も寝ても治らん、うん、寝すぎたら今度しんどなる、
しんどなる、うん、そうなんよな、うん、うん、いろんな方が相談に来られる中でね、
はい、
自分が年を取っていったりとかできなくなることが増えていくことに恐怖を感じる方がすごく多い。こんなことができていたのに私はできない、
うんうんうん、
できなくなったとか、うん、でこの間来たのが朝起きたら昨日までなかったはずの目の下にクマができて
た。あ、はい、
うん、でなんか目尻のシワが濃くなってて、うん、もうなんで私はこんなに醜いのよ、なんでこんな私は年を取ったのよって言って鏡を見るのが怖くなってっていう相談でね、
はい、そう、それを相談を、
そうそうそうそう、で目の下のクマは疲れてるっていうメッセージを体が出してくれてるんだから感謝をして休めばいいし、ね、目尻のシワはよく笑ってるようになってきたんだなっていう、あ、いい刻みができてるなって言って愛しんであげたらいいわけよ、シワに。
はいはいはい、
よく笑ったなと思いつつ美容液をやっぱこうすり込むけどね
グッと
そうそう、ググッと広がっとけみたいな
へ
え、う
ん、だからそうですか、
うん、昨日ではない自分になった時にどうしてよって言うんじゃなくて、あ、今日はこんなとこにクマができて疲れてるんだなっていうことを体が教えてくれてるわっていうふうに思えばいいじゃんって、あ、でもっていうか、その捉え方、その生き様がもっと白いクマを作るよって
です、ね、
心のな捉え方がな、
ですよね、
うん、本当にみんなね、昨日できてたことが今日できない、うん、昨日なかったシワが今日あるとか、すごいみんな恐怖を感じる、なんか死の足音を感じるよな、なんか遠くやったはずの死の足音がちょっと近づく的な、
うんうんうん、
きっと
認めたくないんですけどね、
うん、
その年寄り年いってるっていうことを、
男もそう、
もう僕ら認めたくないですよね、
男も、
うん、全然年だから、まだだから友達とかで言うじゃないですか、もう俺らもう49やし、うん、もう初老やでとかで言う初老っていう言葉をそこへ俺入れんといてくれよっていう風にやっぱり反応してしまいます。
う
ん、俺まだまだマラソン走るしみたいな、
そうかそうか、
まあ、まだまだなんか ね、やりたい夢いっぱいあるしみたいなとかあるじゃないですか、いやもう俺ら初老やんな、まあ、あとはもうなあえていかにのんびり過ごしていくかみたいなことを言う友達もいたりとかして、うん、いや嫌やなそこに入んのって、
まあ、うん、そこは寂しいね、なんとなく、
う
ん、
そう、
うん、まあ言う、まあ、でも今が幸せやからその人そんなこと言うんちゃう、
うん、だそれがあるんですよね、
このままね年取って、うん、で子供が孫産んでみたいな、なんか、うんうん、あ、うん、それはそれでいいかもね、
うん、なんかでもそこの会話にはなんか嫌やな一緒にせんどいてみたいな。
まあ、ももちゃんは今からもう一回な、あの家庭作んねやろ、
家庭作って子供育てたいなっていうぐらいの気持ちはありますけど、
さあ初老言うとたかな、うん、
いやでもね、先ほどほらディレクターの山田さんのお話じゃないですけども、うん、今、まあ、年齢がその要は、年寄りっていう概念の年齢
が60から、うん、あ65だから75に
見直そうかみたいな、うんうん、なんかがあるっていう、
ね、
だってみんな元気ですよ、
元気よ、元気やし、うん、どっちかっていうと、うん、若い子が元気じゃないよな、
そうですね、
うん、私ね思ったの、うんうん、あのお釈迦さんっていう人がね、うん、生きてたでしょ、
うん、
でお釈迦さんっていう方がいはった時っていうのはあのちゃんと教えがきっちりあったわけ、
はい、
教えが残っていて、うん、で教えを説く人もいて、うん、実践する人もいて、うん、この3つが揃ってて、うん、でもお釈迦さんが亡くなってからその1000年経った時っていうのはだんだん教える人はいるけども実践者がいなくなってきたっていうのがだんだん狭くなってね、で今はあの末法の時代って言って、うん、お釈迦さんが死んでから1000年以上経ってる今を末法って言うんだけど、はい、で末法の時代はあかろうじて教えは残ってるけれども、うん、あとは何もない時代のことを末法っていうのね、でこれの次は法滅っていう時代が来て教える人もない、
お
つまり完全に教えが消える世の中から、うん、これを法滅の時代が来る、
それきついですね、
うん、だからやっぱあの年齢高い方ご高齢の方ってすごく仏さん身近やったと思うよね、
うん、
若い頃生きてはる時その大きく千年単位でくくってね、その末法の時代とか法滅の時代とかっていう風に、
はいはい、
ね、まあ造法の時代とか要は教えがいっぱいある時は造法の時代って言っててね、その千年単位の話だけどそれはね、でも我々の人生のこの80年単位でも、うん、この50年60年前ってたくさん教えがあったり、
うん、
なんか家の中にいっぱい神様がいたでしょ、
ありましたね、
うん、でもそんと本当に水の神様、うん、火の神様、
うん、ありましたありました、
うん、いっぱいお家の中に神様がいらして、
うん、
でも今のお家は神様がおられない、
うーん、
誰も何も全く祀ってない、
うん、
祀ることが大切って言ってるわけじゃなくてそれは心の現れとしてね、で必ずどっか氏神様のとこ行ってねもらってきた土地の神さんのお札が家に貼ってあったりとかさ、
はいはいはい、
必ずそういうことをみんな
ありました
わ、ね、昔はしてたよね、それが今氏神さんって何ですかってやっぱ言われるし、
お、
うん、え氏神様を知らないのかって言ったら、何ですかって、いやもう知らなんだらいい、うん、もう細かく教えたらまた難しいからね、だから教えが完全に我々の時代ももうなくなってきちゃってて、これからこの先の人たちってもっと多分なくなっていって、
うん、
心を明瞭していくと思う、で今の70歳とか80歳の方がお若いのはね、
うんうん、
なんかその心の芯としてね、
あ、
なんかそういう神さんがいらしたりとか仏さんというのがいらしたりとか、なんかするような気するのね、
でなんか感謝を芯にまた行かれたりとかっていうね、うんうん、でそこまでわざわざ足運べて、
うん、
また、うんうん、今日も来れましたありがとうございますみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
ね、で孫たちも元気にみたいな気持ちでこうやられてますけど、うん、今の若い子らとか、まあ、僕らもそうでしたけど、やっぱりその初詣行くのって、うん、ある意味本当にもうただイベント的な感じ、
そう遊びに行って
た、遊びに行くみたいな、
饅頭食べに行ってた、
そうそうそう
エビせん食べに行ってた
感じで、
うん、
でお寺とかもあのですけど、うん、それはあの有名なお寺とかもありますけど、お寺ってたくさんあるんですけど、うん、やっぱりなんか入りにくところも多かったりとか、で入ったところでそこで例えば、入らせてもらっていいですかって言ったら、あすいませんここまでにしてくださいで、それ以上例えば何かあのここはどういうお寺なんですかって言っても、
うん、
そこからまあ別段何の説明とか盛り上がることもなくみたいなのがなんかあるような感じ、まあお寺によりますよ、
まあまあね、
すごい丁寧なところもあったりとかもするんでしょうけど、
うんうん、
ついこうパッと入らせてもらったところで、
ただね、うん、パッと入っていいところではないのよ寺って本当は、
あそうですか、
うん、基本は昔はお寺は市役所だったから、
ああそうか、
うん、だからシャバの方がみんなちょっとほぼほぼ勘違いなさってる、
ああそうか、
うん、だから本堂は一応開けておくべきところなんだけどね、お賽銭入れていつでもそう心清めに来てねっていうことなんだけど、それに対してその、寺院の側がね、寺院側がその何かっていうことはここは全然関係ない話で、個人の修行を来る場所なんでね、手を合わしに、
そうです
か、
う
ん、だからそこにこう接待してどうこうっていうほど悪いけど寺が暇じゃないから、
うん、
うん、だから それはまた違う、おじいちゃんが孫を連れて行ってじいちゃんが説明すべきじゃんな、
うん、はいはい、
お寺側はやっぱりそのそんなずっとお寺にいるってことはまずできないからね、
うん、
でもあのそうやってお参りをするっていう方も いなくなったって言うて、こんな言うたらうちなんか四六時中鍵閉まってる寺やけどね。
あ、そうか、先生のとこは絶対入れないですもんね。
ちょっと鍵閉まってるから、
ちょっと
そうそうそう、ごめんなさいよ、ね、
ちょっと心洗いにと思っても入れません
からね。俺へんから俺へんから
、うん、そういうことね、
うん、でもね、あれよ、あの話変わっちゃうけど、そのミュージアムが建ったらね、そこにちょっと心清めでほっこりできるスペースは作りたいなって思ってるの。
うん、
心向き合いに来てねっていうね。うん、そこはあのちゃんとおるから。
はいはいはい。
うん、私がね。
いててくれはるんですか、そこは、うん、先生。あ、そうですか。
う
ん、
そう。のつもり。
ということは大阪にあんまりいない？
あ、だから、うんと、いや、大阪の講演会とかの回数は減ることはない。
うん、
うん、ただ大阪の事務所をもう手放してそっちに行く。
え、マジですか。
うん、
ラジオは、
あ、ラジオもうするよ。
湘南で録音して、
あんまやね。
ね、
あかんかん。
山田さんに送る。
いや、うん、ちゃんとちゃんとこれはね、ちゃんとももちゃんとやっぱ会わなきゃダメだから。
ありがとうございます。本当にもう。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、
お願いいたします。
ということで、今日お別れの時間になりました。最終の曲、ビリー・ジョエルのナンバーから素顔のままでお届けしながらお別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で。滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. True will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you. That's I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Can talk to. I want you just the way you are.
毎週木曜深夜24時オンエア、タニアンのギュッとしてラジオ。吉本芸人のタニアンこと小谷秀久と、元吉本芸人の鈴木雅之がトークを繰り広げる1時間のラジオ番組。毎週木曜深夜24時は、タニアンの。
ちょっとタニアン。
何？
俺にも喋らせてよ。
では、高田信彦さん、一言お願いします。
タニアンのギュッとしてラジオ、聞いてないやつ、出てこいや。
聞いてねー。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。